おはようございます。3番杉浦博樹です。まずはじめに大畑町の発展にご尽力された木下千代路大畑町長が12月1日にご逝去されました。木下先生とは体調を崩される前の今年7月にお話ししたのが最後でありました。いつも優しく声をかけてくださり、そしてご指導くださる木下先生は私にとって尊敬する政治家でありました。木下千代路町長のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは第254回定例会において2項目3点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は JR 大湊線について質問いたします。現在大湊線は下北地域全体の公共交通として100年の歴史があるローカル鉄道であり、特徴としては大湊野辺時間約58キロの盲腸線と呼ばれる行き止まり区間の線区であり、非電化のワンマン運転区間として運営しております。大湊線は長い間下北地域の生活に密着してきた鉄道でありますが、地域の人口減少から大湊線の利用者が毎年減り、 JR 東日本で公表している線区別の利用状況によると、25年前は1日の平均通過人員は965人いたのに対し、コロナ前の2019年度は533人と大きく減り、25年前と比較して 45% 減少している厳しい状況となっております。また収支に関しても公表をし、2019年度から2021年度は毎年10億円以上の赤字となっており、現在もコロナ禍で利用者が減り続け、大湊線を取り巻く環境は厳しいものとなっております。そのような中、今年2月、国土交通省鉄道局が事務局となり、鉄道事業者と地域の共同による地域モビリティの刷新に関する検討会を発足し、7月に検討会での提言を公表しました。そこでは、危機的な状況のローカル線区について、沿線自治体が中心となり、協議会等を設置して、利用者や地域戦略の視点に立ち、将来に向けた地域モビリティの在り方について、関係者と検討を進めていき、国は協議会の円滑な立ち上げ及び進行に積極的に協力するよう提言をいたしました。これを受け、新聞報道では12月下旬に沿線自治体であるむつ市、横浜町、野辺地町が中心となって、大湊線の利用促進に向けた協議会を設立することとなり、自治体主導で議論をしていくとのことで、今後の大湊線の在り方について議論することとなりました。現在、地方ローカル線は人口減少や社会構造の変化により、利用者の減少と自然災害の対応、地域特有の気候への対応など、大きな課題を抱え運営しております。しかし、長らく地域に密着した地方ローカル線は、地域の活性化や地方が抱える交通弱者の問題点の解消、災害時における住民を守るための手段という大変重要な役割を担う公共交通であります。そのようなことから、長らくこの下北地域では大湊線存続ということが叫ばれてきました。今、沿線自治体であるむつ市が、下北地域全体の発展を考える中で、地方ローカル線を守り、そして大湊線を存続するため、積極的に発信していくべきではないかと考えます。そこで1点目は、市が考える地方ローカル線の位置づけと JR 大湊線の必要性について、2点目は、協議会の設置状況と今後の対応についてお伺いいたします。 2項目目は漁業について質問いたします。近年の陸奥湾ホタテ養殖の漁獲額は100億円前後で推移しており、県内の漁業では最も重要な産業であります。しかし重要な産業に成長したのと同時に、ホタテ養殖から出る残渣処理においては環境面、衛生面の観点から長らく問題となっており、湾内の各漁協において残渣対策は喫緊の課題とされております。陸奥市でもこれまで陸奥湾内に面する市内の漁協において残渣対策に対し支援を行ってまいりましたが、現状陸奥川内脇の沢の3漁協においてそれぞれ行う残渣対策には現状大きな違いがあることも事実であります。この残渣対策に対する各漁協での取り組みに違いがある理由には何点か挙げられると思いますが、一つは残渣対策を行う際に基準がないことが挙げられると考えます。そしてもう一点は、抜本的対策を行うには大きな予算が伴うことが挙げられるのではないかと考えます。産漁協ではそれぞれ経営状況や財政面に大きく違いがあります。漁獲物の違いや組合員の数や減少率、経営方針とさまざま違いがあります。このような状況を乗り越え、環境に配慮した持続可能なホタテ養殖産業を維持するためには、これまで湾内の他地域の漁協が行政とともに行っている取り組みと同様に、市でも産漁協に対し積極的に関与していくべきではないのでしょうか。蓬田村では長きにわたり懸案となっていた残渣処理問題を解決するため、漁協、村、議会が一緒になって堆肥化事業を進め、行政が積極的に国や県に働きかけ、処理施設の建設に踏み切りました。こういった例からも、湾内の漁協の多くは行政とともに知恵を出し合い、各漁協なりの基準を作り、行政が必要な支援をして残渣対策を行っているケースが多く存在します。陸奥市でも一大産業であるホタテ養殖産業を今後維持発展するためにも、環境面、衛生面に配慮した対策を行うことが必要であると考えます。そのためにも現状違いがある産漁協での対策を同じレベルにすることを講じた中で、残渣問題解決を行うことが必要であり、経営状況等から来る対策の違いを解消するためにも、市の積極的関与と支援が必要と考えます。そこで1点目の質問は、ホタテ養殖残渣対策への市の積極的支援について、どのようにお考えかお聞きします。以上で壇上からの質問を終わります。
市長。
おはようございます。杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず JR 大湊線についてのご質問の1点目、市が考える地方ローカル線の位置づけと JR 大湊線の必要性についてお答えいたします。 JR 大湊線などのローカル線はモータリゼーションの進展や人口減少等の影響により年々利用者数が減少しており、また新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国的に厳しい状況が続いております。しかしながら JR 大湊線は下北半島へとつながる唯一の鉄道路線であり、通学、通勤、通院、買い物、観光などの地域経済及び生活環境を支える重要な鉄道路線であります。陸奥市総合経営計画におきましても、広域交通ネットワークの形成として位置づけており、当市のみならず、下北および上北県域にとって重要な公共交通機関であると認識しております。 次にご質問の2点目、協議会の設置状況と今後の対応について、および漁業についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
おはようございます。 JR 大湊線についてのご質問の2点目、協議会の設置状況と今後の対応についてお答えいたします。本年7月25日、国土交通省の有識者検討会が地域の将来と利用者の視点に立ったローカル鉄道の在り方に関する提言を公表しております。また同28日、 JR 東日本が2019年度実績において平均通過人員が1日あたり2000人未満の線区について持続可能な交通体系を建設的に議論することを理由に初めて利用状況について公表しております。このような動きに迅速に対応するため、JR 大湊線の沿線自治体であるむつ市、野辺地町、横浜町が中心となり、JR 大湊線活性化協議会を今月設立いたしまして、国や JR の動向について情報共有を図るとともに、路線の利用促進や各地域の活性化について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
漁業についてのご質問、ホタテ養殖残差対策への市の積極的支援についてお答えいたします。現在、ホタテ養殖残差の処理につきましては、発生数量等の状況に合わせて、漁協ごとに低コストで合理的な方法により取り組んでいるものと認識しておりますが、今後産漁協が一丸となって処理対策に取り組むこととし、その上でこのことに対し産漁協が一つになってご要望いただくというようなことであれば、積極的に支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問いたします。1番ではなく2番の方ですね。協議会の設置状況と今後の対応について再質問いたします。今後どのようなスパンで協議会を開催していくのか、またいつまでに意見集約の方を目指していくのか、そちらの方まずお聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。まず先ほど、答弁にあったように、今月、協議会の方を設立いたしまして、その後は、3ヶ月から6ヶ月に一度協議会の方を開催し、またこれとは別に、各関係団体の担当課長、また、担当者で組織するワーキンググループにおきまして、検討を進めていきたいというふうに考えてございます。協議会での活動の、内容につきましては、取り組み方針の決定、また利用状況、課題の把握、先ほど答弁でもお話ししましたとおり、国、JR などの情報を共有するというところが目的となっております。また担当者の会議につきましては、それらについて、具体的に、検討を進めていくということで、現在のところ考えてございます。以上です。
杉浦博樹議員。
それではいつまでに集約していくというふうなのは、今のところはまだ決めてないということでよろしいんでしょうか。お聞きします。
市長。
お答えいたします。そもそもですね、意見集約をするということを念頭に置いている協議会ではございませんので、その点はご理解いただきたいと存じます。
杉浦博樹議員。
協議会では、地域モビリティの在り方について検討していくということですけれども、市が考える地域モビリティの在り方とは何か、またその考えを検討会で提案し、議論していく考えなのか、そちらの方をお聞きします。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほど市長からも答弁ありましたが、これは期限を決めてということではありません。で、廃止ありき、また存続ありきということでもございませんで、例えば皆さんに使っていただける路線として何が必要かとか、その地域の特性を生かした活性化策、周辺地域の振興策といったことを、検討していって、その上でこの大港線がですね、どのような、使われ方をするかという、その協議会の名称にもあります、活性化協議会、活性化するということについて、考えていくものでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
じゃあ今の答弁で、廃止ありき、存続ありきというふうな議論ではないというふうなことで答弁してましたが、じゃあこの協議会で、鉄道を残すためのこの手段方法の、こう検討というふうなのはしていく予定ではないというふうなことでよろしいのか、お聞きします。
企画政策部長。
お答えいたします。協議の中でそのような意見も出てくる可能性はありますけれども、今の時点でそのどちらにするかとか、こうしなければいけないということではありません。地域の活性化についてどうしていくか、それは大港線を利用した地域の活性化ということで検討していきましょうということでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
今回、沿線自治体が主体となって、任意の協議会立ち上げましたけれども、このほかに鉄道事業者または自治体からの要請で国による協議会、特定選挙再構築協議会、仮称なんですけれども、というものもあるようですけれども、この協議会はどのような場合に設置になるのか、また議論の中身は任意の協議会とどう違っていくのか、そちらの方もし分かるようでしたら、お答え願います。
企画政策部長。
お答えいたします。ただいまお話のありました、特定選区、再構築協議会、これにつきましては、まずはですね、このローカル鉄道の在り方というものの提言の内容を見てみますと、基本原則といたしまして、危機的な状況のローカル線については沿線自治体、これは特に都道府県となってございますけれども、が中心となり、任意の協議会等を設け、将来に向けた地域モビリティの在り方について関係者と検討を進めていくというふうになっております。その上で、基本原則がうまく機能しない地域においては、この特定選区再構築協議会を設置して、先ほど申し上げたとおり、廃止ありき、存続ありきという前提を置かずに協議を進めるというような形になってございます。以上でございます。
杉浦博樹議員。
じゃあ今の、答弁では、うまく機能しない場合、この特定選挙再構築協議会に、移っていくというふうなことで私、認識したんですけども、じゃあ、このもし今回の協議会が、うまく機能しなくて、この特定選挙再構築協議会の方にこう移行した場合は、先ほど聞いた鉄道を残すための手段ですよね、そういったことの議論は、この特定選挙再構築協議会では議論されていくのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
長。
部長の説明が丁寧すぎてですね、ちょっと中身がちょっとよく理解していただけなかったのかなというふうに思いますけれども、端的に申し上げると、国の協議会っていうのはまだ内容もそれから時期も明確なものが定まっておりません。したがって、これについて論ずることはまだ私たちはできない。ただ一方で、こうした国の協議会ができることがもう明らかになってますから、私たちとしては JR 大湊線をしっかりとした形で永続的に存続させることが必要であろうと。で、その中で先手を打ってですね、この協議会を立ち上げるということであります。従いまして、この協議会の、国の協議会というものの内容や時期が明らかになった時点で、こちらに切り替わっていくことも十分あり得るというふうに理解してください。
杉浦博樹議員。
今、市長から答弁いただきました、先手を打ってということでお話しされてましたけれども、ほか地域ではこの協議会の方、まだ立ち上がってないと思うんです。今回、先手を打って、この協議会を立ち上げることに至った、経緯といいますか、その市の考え、そちらの方ちょっと最後お聞きしたいと思います。
市長。
先ほどの答弁のとおり、JR 大湊線というのは、地域にとって非常に重要な路線であるからということで、ご理解ください。
杉浦博樹議員。
ぜひですね、この JR 大湊線、市でもご理解のとおり、非常に重要な路線ですので、ぜひとも利用率が上がるような議論の方していただきたいと思います。それでは、漁業について、ホタテ養殖残差対策への市の積極的支援について再質問いたします。市は、残差対策の必要性について、まずどのようにお考えか、そちらの方をお聞きします。
経済部長。
お答えいたします。廃棄物の対策ということですので、環境面、衛生面、それからコスト、さまざまな点を考えて対策が必要だというふうに認識しております。
杉浦博樹議員。
この残差が一番多く出る作業は、一体何なのか、市の見解の方ちょっとお聞きしたいと思います。
経済部長。
産業ということですが、漁業で言いますと、やはりホタテ養殖漁業が現在ですね、残差の発生量が多いというふうに認識しております。
杉浦博樹議員。
すいません、私の聞き方悪かったですね。このホタテ養殖の行う際に、いろいろ作業があるんですけれども、その中で何が一番残差が多く出るかというふうなことでちょっとお聞きしたかったんですが、実は私、意外とこのホタテ出荷する際に残差が多く出るのかと私以前感じてたんですけれども、実際には一番この残差が多く出るのは、このネットや籠を洗浄する際の作業が一番多く残差が出るということを私知りました。で、この産業においてなんですけれども、市内の産漁協では、この残差管理や、このネット洗いの部分の、この産業の部分ですね、の仕方に大きく違いがあります。で、詳しく申しますと、洗浄施設の方をこう整備して、一箇所でその場でこう産業するこうやり方と、あとは、個人で洗浄する場所を選んで作業するやり方というのが2つこう存在します。で、洗浄施設を整備する方法だと、残差の方を適切にこう管理することができます。要はこう海に流れないようにできるからですね。 で、これを今度個人で場所をこう選んで洗浄することになると適切なこの残渣管理がまあできないというふうなまあデメリットがあるんですね。で、まずこの残渣が一番多く出るこのネット加護洗浄の対策について、やはりこの市内の産業協ともこう同じこう条件環境で行えるようまあ整備が必要と考えるんですけども、市の考えの方をお聞きしたいと思います。
市長、お答えいたします。まずそもそもですね、残渣対策ということについては、ホタテ漁業という観点からいくとですね、ホタテ漁業の持続可能な発展にとって必要不可欠なものであるというふうに市として認識をしています。で、各漁協のその残渣処理のやり方が異なるということについても、私たちは十分に今言っていただいていることはですね、理解をし承知しています。で、さらに言えば各漁協からですよ、各漁協からそれぞれ残渣処理について要望を受けています。で、それぞれについてしっかり丁寧にお答えをし、それぞれ財源の許す限りにおいてですね、各年度ごとにしっかり対応してきている、で、してきていますので、その点も杉浦議員は十分ご理解いただけると思います。で、それに加えて、先ほどですね、部長の方から答弁ありましたとおり、産漁協一丸となって処理に取り組むというような話があれば、これはもう私たちにとって願ってもないことですから、それが処理施設であろうが、多少財政的に負担があろうが、しっかりこれは解決するというような話を部長がしたということですので、それ以上のことはございません。で、逆に言えば、しっかりと産漁協で、その要望を取りまとめていただいて、持ってきてほしい。で、その要望を取りまとめていくにあたって、技術的な助言が私たちから積極的に必要なんであれば、これはしっかりやりますということまで、先ほど部長は答弁しておりますので、私たちの意思は十分に、今、ラジオを聞いている漁協の皆さんにはお伝えできたかなと、このように感じてございます。
杉浦博樹議員。
今回のこの質問に至った経緯といいますか、私の考えなんですけども、なかなか産業協でこう意見まとめて出してくれれば協力しますというふうな形でおっしゃってますけども、なかなかそれを漁協さんの方にこうお願いしても、現状合併と合わせて話するのはまたちょっと違うことなのかなとは思うんですけども、なかなか合併でも進まないように、こういった残渣対策の部分、統一的な残渣対策の部分においてはなかなか進んでこないのかなと思うので、だからこそ、市の方で積極的にこう発信していってくれればなというふうな思いで、ちょっと一般質問の方させていただきました。で、それに伴いできましたら適切な残渣管理をの体制構築するためにも、残渣対策を行う漁協に対して高い交付率を伴った補助金の交付要項の方、作ってほしいということで、今回ちょっと一般質問の方したんですけども、そこの部分について市の見解の方をお聞きしたいと思います。
市長、
先ほどから申し上げている通りですね、技術的な支援も行いますし、各地域でやっていることをむつ市で取り入れたいということがあれば、それはしっかりと私たちとしても対応します。で、その補助率が足りないということであれば、そこも、もちろん我々が決めて議員の皆さんにご決定いただくということでありますけれども、しっかりと対応したいということを繰り返し申し上げておりますし、今このラジオの私の発言を聞いてですね、各漁協の皆さんに取り組んでいただきたいと、このように考えてございます。それ以上のことはございません。
杉浦博樹議員。
ぜひ市の方でもこの残渣対策の方、非常に高い関心といいますか、持っているということなので、ぜひ漁協の方で要望があれば最大限ご協力していただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。